はい、こんにちは。ルースケのこれに懲りたらまた来てねでございますけども、2週間経ちましてですね、また放送再開ということで、まあ本日もアートヒルズミュージック様の提供でお送りしてまいりたいと思いますけども、まあ前回の放送で年賀状のね、速達で送るとどうなるかっていう話で、まあ料金かかりますよっていう話したんですけども、今年からは通常料金でしたっけ、年賀状62円なのかな。去年は一般のハガキが値上がりしたにもかかわらず、年賀状の売れ行きが悪いってんで据え置きのままだったんですよね、実は値段が。それが今年はないですよっていうことで、去年の年賀状そのままだけだと今は切手を新たにね貼らないと届かないということなんで、まあ、皆様ねその辺は注意していただきたいと、まあ、思いますけども、まあ、巷ね、年末ですんで、もうね、いろいろ振り返るってことですけども、僕がちょっと注目したのは、一般的なね、流行語大賞っていうのがあって、今年の漢字なんかも出ましてね、まあ、一般的な流行語大賞は、そだねっていうね、オリンピックのカーリング女子に選ばれましてね、で、清水寺の、今年の漢字1位は、災いの祭とかいうことでしたけど、まあ、僕が注目したのは、ギャルの流行語大賞ということで、毎年やってるんですよね。多分こっちの方がでもこう、賞味期限というか短いんじゃないのかなと思ってね、注目してたんですけど、今年の1位は、いい波乗ってんねーですね。これが選ばれまして。でも、TikTok でしたっけ？ああいうところは流行ったんですかね。ああいうところでその、いい波乗ってんねってやるのを、こう、皆さんがこう、投稿したんでしょうかね。なんか前のような気がしますよね。今年って感じが僕しちゃったんですけど、いい波乗ってんねーがね、流行語、ギャルの流行語1位に選ばれた。でも、僕わかんないですけど、ギャルって言い方はずっとするんですね。昔から。なんかギャルっていう言葉自体がもう、あれなの、死語なのかなと思った。そうでもないですね。ギャルの流行語大賞っていうことで。これはどなたがあれでしたっけ？僕の、あまりね、ない知識ですと、新宿のキャバクラ嬢の一条響さんが、が生みの親なんでしょうかね。なんかそういうイメージで持ってるんですけど。なんかね、そういう踊りというか流行ったので、僕も使ってるんですよ実は。まあ使う時っていうのは上司とお酒を飲みに行く時、まあ、このあれにフレーズがあるじゃないですか。財布の中身もいい波乗ってんねっていうのがあるんで、まあ上司に、上司と飲んだ時は財布の中身もいい波乗ってんね、ごちそうさまですっていうね、ごちそうになりますとかね、そういう風に使ってるんですけどね。もう向こうが何も言わないのに、あ、今日はお言葉に甘えちゃってとかね、もう勝手にこっちから言うという、終わってもらうとき、だから結構使えるんですよ、いい波乗ってんね。だから、USA といい波乗ってんねのコラボとか面白いでしょうね。なんかやると、どっちも、いい波乗ってんね、USA っていう踊りを誰かやると、いいんじゃないですかね、せっかく1位になったので。いろいろありますよね。あと分かんないの多いですね。スキピ、あげみざま、あげみざま。映えとかインスタ映えから来てるんだね。はい。あざまる水産。ぐいたて、ぐい横、ぐい斜め的なってこれ何ですかね、これね。いやー、すごいですよね。すこ。ミートテックってのはなんか、まあこれはうまいですよね。なんかこう、お腹の肉が、ユニクロのヒートテックを、カバーしてるみたいな感じのイメージですね。これはうまいなと思う。お着想、全くわかりません。ねえ、だから、もうギャルの流行語ってのは、まあ、ほんと早いんでしょうけど、ね、使うタイミングってありますよね。去年なんか、まとか、大してる。全然わかんないですね。ところで、今、まじまんじとかっていう言葉どうなってるんでしょうね。その、辺のお話分かる方、マジマンジとかまだ言ってるんのでしょうかね。その辺分かる方教えていただけると思います。オープニングトークは以上でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、 そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ね、ちょっとトイレに行ってきましたので、あの中コーナーということで話して、まあ話をガラッとは変えませんけども、まあ年末ということでね、あのラジオとか聞いてましても、まあ、今年を振り返りみたいなこと多いわけですよ。本当振り返るのが好きですよね、日本人はね。僕も嫌いではないですけど、でなんか大掃除とかシーズンになって、今日やってたのがラジオで捨てられないもの、皆さんの捨てられないものなんですかっていうコーナーでやっておりましたけど、まああのね、皆さんもそれぞれね、大体共通してる部分とね、頑張って持つタイプって結構いると思うんですよね。結婚式でもらった引き出物とか捨てられないっていう人とバッサリ行く人と結構分かれるんですけど、今日今意外とラジオとかで聞いてると多かったのが靴。あーでもあのとか意外に思えたんですけど、自分を考えてみても自分も靴ってあんまり捨ててないなっていうことに気づきまして、であの意外とね残るのが、あの好きな靴っていうのは結構履くので本当にダメになってきて、もう潔く捨てるっていうケースは結構あるんですけど、そんなに気に入ってない、あんまり履いてない靴っていうのが結構ね残るんですよね。僕も考えてみると靴箱の半分ぐらいがそのほとんど履いてない靴でしたね。でなんかその出かける時の気分にその靴を履こうという気分にならないまま残ってしまってるので、靴の原型としては非常に立派なんですよね。だけど履かないから余計まだ捨てるにはもったいない状態で残ってしまうっていう、こういう感じかなと思ってる。もうなるほどなと思ってますけど、僕も本当ね、そんなに靴を多く持ってる方じゃないですけど、半分ぐらいはあんまり履いてほとんど履かないっていう靴もありますね。それをでも処分できないっていう、まあね、簡単に今だったらメルカリとかで売ればいいんですけど、売れんのかなとかね、まして靴ですからね。なんか他のものだったらなんか売りやすいですけど、なんか靴って逆に中古を買おうとかにあんまりならないですよね、みたいなね。ある、大丈夫な人は結構大丈夫なの。肌着とか靴とかはなんかこう、ね、中古っていう気分にならないような気がして、なんでああいう風に残っちゃうのかなと思ったんですよね。まあ皆さんも、まああるでしょうね。で、私サラリーマンなんかやってるとね、意外と捨てられないのが靴下。で、あの、靴下もね、あの、履いてるうちにもう穴が開いてきたりとか、もうだいぶ、ね、ヨレヨレになってきたりとか、ね、一足っていうか、靴下ってね、二人で一人前みたいなもんで、ね、あの、一足で二つあるわけです。そういう状態の時は、まあ、一足ポッと捨てられるんですけど、一番困るのがですね、僕みたいなサラリーマン多いんですけど、同じような靴下が多いわけですよ、とにかく。あのスーツに合わせるっていう靴下だから、まあ、黒系統というかね、そういう色合いの靴下をいっぱい持つわけなんですけど、これが困るのが洗濯とかを取り込んでる時に、あの相方がいなくなった状態で出てくる、あの最後ね洗濯に干そうと思ってるんですけど、あのついになってないというか、一足本当の一足だけになってる、この靴下もあの処遇をねいつも困るんですよね。うん、でなんかこう心を鬼にしてこれを捨てようとか思っても、あのなんか靴下には別に生きてるわけじゃないんですけど、こいつの相方が後から出てきた時にどういう風に言い訳しようとか、あの変なこと考えてしまうんですよね。うん、こいつの相方がなんか復活して出てきた時に、なんかあいつどうしたって出てきた時に、俺捨てられない、捨てたとは言えねえなとかって思っちゃって、だから結構ね、相方をね、探してるというか、行方不明者リストの靴下ってうちに結構あるんですよね。また行方不明者リストを一緒の場所に入れてると、またそれもごっちゃになってね、本当にあの年末、年越して残ってますね。もういい加減捨てろよって感じですよね。もう5年越し相方が探してるあの靴下もね、実はあるんですよ。 皆さんも、ね、捨てられないものありましたら、ね、いろいろ教えていただきたいなと思う今日この頃でございました。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田さんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆうと
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ
ュ。お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
はい、いつもね、なんかほんと取り留めもなくね、なんかもうちょっと頭の中整理していろいろ話した方がいいですね。なんかもう本当にこう話してる最中に見たもの聞くものを全て話してしまうので話がどっちかに行っちゃったりとかね、いろいろ飛びまくって申し訳ない今日この方でございますけど、まあね、最後というかね、あのなんか先週前回の放送か、ゲイ雑誌の話をしましたけども、まああのゲイ雑誌はね、まあ興味のない人は全然興味のないっていう人ですけど、でもあの今をときめく、ね、飛ぶ鳥を踏んづける勢いであの席巻しておりますマツコデラックスさんですか、あの方もね、あの芸雑誌バディでしたっけね、の編集とかやられてたんで、あの経歴を持たれてるということで、意外とあのニッチな業界ですけど、そういう、ね、方がいらっしゃるんですけど、まああの僕はね思い出としてグアム旅行っていうね、社員旅行で行ったんですよ。で最近はあまりあの皆さんどうかなと思いますけど、最近ってあの海外行っても、まあ、グアムとかハワイとかしかぐらいしか行ってないんだあれなんですけど、あまりコンビニで過激な無修正の本を売ってないですよね。当時は結構売ってたんですよね。私どもが社員旅行に行ったのは2000何年だっけ、だいぶ十何年前ですけど行ったんですよ。で別に私ゲイとかではないですけど、グアムのセブンイレブンに買い出しに行きましたね、まあ、ホテルチェックインしてから。でまあね、珍しいじゃないですか、あっちはね、日本はそういういろいろ規制がありますので、あちらの本というのはね、まあ、女性にしても男性にしてもあの、まあ、オープンな感じですよね。それでまあ、友達じゃない、後輩と、会社の後輩と一応買い出しに行って、セブンイレブンだったと思うんですけどね、あの買いに行って、で、まあ、ネタとしてですよ、ゲイの雑誌も結構置いてあったんですよ。インチーズだったかな、なんかそういうやつがあったんですよ。で、それを袋に入れて、あのそれをカゴにですよ、入れて、まあ、ビールとか、もちろんなんか、女性好みの、この本も、あ、女性好みは男性が読むような雑誌も入れて、わーって買ったんですけど、僕びっくりしたのが、あのセブンイレブンの店員にその時黒人の若い女性ですよね、20代と思われる結構ふくよかな女性が2人レジをやってたんですよ、まあ、仲の良さそうな感じで。でもその私はその後輩と2人のセットでこうレジに並んでるんですけど、普通なんかね、まあ男の人分かると思うんですけど、ああいうちょっとあまりこう人目を避けたいものってのは早くレジを済ましてほしいじゃないですか。でもね、その2人が自分のところで売ってる本ですよ、ゲイ雑誌のこうあのレジを打つのにもうすごいテンションになるわけですよ。わーおーとかって、うわーおーとかって、もうそのお二人がもうちょっとなんかこうなんていうんですかね、指先で開いてうわーとかってすごいですよ。僕の後輩はあの全く下を向いたままあの目出し帽をかぶったままいるんですけど、そのもう黒人の女性のジムの、あのレジの方が、わお、うん、いやー、わおとかって、で、後ろにはどんどんレジが並んでくるし、そういうおじさんたちも笑ってるんですよね。でも、傍から見ると、俺は後輩のちょっと、あの、5メーターぐらい先で、その光景を見てるっていうと、彼女たちから見たら、俺はなんかこう、ゲイ雑誌の、ゲイのパートナーかと見られてたのかとか、思うんですけどね。そんな経験で自分のところで売ってる本ですよ、セブンイレブンで。まあ長いレジでしたね。もう 私の後輩も真面目なんで、もう目出しも下にもううつむき加減になって何にも反応できず、まあね、強烈な芸雑誌2冊ぐらい買ってすごい覚えてるんですけど、どうなんですかねあれね。でも今あんまり売ってないですよね。いや当時の思い出強烈でしたよね。あんなあれこそ本当にね、動画にしてあの世の中の皆さんに見せてあげたいぐらいすごい光景でしたよあれは。私もなんかあまりね、声言葉を発せずみたいな感じですごい経験でしたね。今ではね、まあもちろんね、ああいうものを日本持ってきたら向こうでね見て楽しむぐらいにはいいでしょうけど、最近そういうのもあんま向こうで需要がなくなったのかな。あんまり日本人もねネットとかでいろいろそういうものもいっぱい見られるので、グアムとかハワイでもそういうことなくなったのかなとかって最近は。でもね、昔のああいう文化も楽しいのかなと思いますけど、私 あの先輩の社員で、ね、グアム行った時にそういうね、当時あんまりネットあったにしてもそんなに年齢層高い人はネットなんか全然でしたから、グアムの何ていうんですか、コンビニで「Do you have a ビニールブック?」って言った聞いた人がいますからね。こういう先輩は見習わないように。そもそもビニールっていう、まあ、いわゆるビニボンですけど、ビニールって英語じゃないですよね。まあちょっとお時間も来たので、またためにためて、来週再来週お送りしたいと思います。これに来れたらまた来てね。この辺で終了させていただきます。おやすみなさい。